特集、未来のために地域で活躍する若い力。市内で活躍する若者たちがいます。小学生たちが楽しめるようなさまざまな企画を考え実行するボランティアや、中学生の準制服として着用するポロシャツのデザインを考案する中学生。そんな若者たちに共通する点は、市のために役立ちたいという気持ちでした。今回の特集では、そのような若者たちに話を伺いましたので、活躍を紹介します。問い合わせ先、障害学習スポーツ課社会教育担当。活躍1、鶴ヶ島ジュニアサポートクラブ、通称鶴サポ、ジュニアリーダー。小学生のためにイベントの企画から当日の進行まで実施。鶴ヶ島ジュニアサポートクラブ、鶴サポ。高校生以上で構成されるボランティア団体で、鶴ヶ島市ジュニアリーダー養成講習会や、自主事業などの様々な企画立案、運営を通して、ジュニアリーダー、中学生や、市内の子どもたち、小学生の良きお兄さん、お姉さんとして活動しています。また、鶴ヶ島ジュニアサポートクラブでは、イベントを行う際のレク依頼を受け付けています。子どもたちを楽しませることには自信がありますので、ぜひお声掛けください。ご用命は事務局、障害学習スポーツ課社会教育担当まで。ジュニアリーダーとは、さまざまな講習、研修など、ボランティア活動、鶴ヶ島市ジュニアリーダー養成講習会を通して、地域のリーダーを目指す市内の中学生たち。救命講習や KYT、危険予知訓練、講習などの座学のほか、キャンプや各種レクなどについて楽しみながら学んでいます。家庭、学校とは違う新たな場所での活動を通じ、仲間づくりや本人の可能性への気づきなどのきっかけとなっています。参加は登録制となっており、随時受け付けています。写真が3枚あります。1枚目は、タイトルと重ねた紙面3分の1ぐらいの大きさで、鶴サポのメンバーが、中学生のジュニアリーダーや小学生10人ほどを引率して田舎道を歩いている様子の写真。2枚目は、同じく鶴サポのメンバーが将来の地域リーダーを目指す市内の小中学生を引き連れて気遣いながら田舎道を歩いている様子の写真。3枚目は、ジュニアリーダーの頭文字 JL のマークのあるキャップをかぶった女性と、その女性から手渡しされるものの説明を聞いている二人の小学生の後ろ姿。写真の下には、3月に行われたお散歩ピクニックの様子とキャプションがあります。写真説明終わり。鶴サポの皆さんにお話を伺いました。鶴ヶ島市ジュニアリーダー養成講習会を経て、高校生、社会人になっても、市のため、子どもたちのために活躍している、鶴ヶ島ジュニアサポートクラブの皆さんに、お話を伺いました。4人の鶴サポの皆さんにインタビューしました。インタビュー1、及川あかりさん。9、この活動に参加したきっかけは？ A、中学1年生の時、近所の人に誘ってもらいました。9. この活動で学んだことは？ A. 学生の時から大人の人と関わりを持てて学べました。もともと人前に立って話す性格ではありませんでしたが、人前に立って話し、初対面でも声掛けができるようになりました。9. 中学生を見守っていて思うことは？ A. 中学生の成長を近くで見ることができて感動しました。9. この活動のおすすめポイントは？ A. 自分の好きや得意を活かせるところです。企画、工作、運動など、 何でも OK です。9. これからやってみたいことは？ A. 大人数でワイワイできたり、市内の小中学校が集まることができる企画をやってみたいです。ここに、及川あかりさんがにこやかに微笑んでいる上半身の写真があります。インタビュー2、臼井亮さん。9. この活動に参加したきっかけは？ A. 小学5年生の時にイベントに参加し、先輩の姿を見て入ろうと思いました。9. この活動で学んだことは？ A. 企画や会議の進め方や大人との関わり方を学べました。9. 中学生を見守っていて思うことは？ A. 楽しそうに参加してくれていると安心します。9. この活動のおすすめポイントは？ A. キャンプや今までにないレクや遊びの企画ができる。他市町村の団体と研修を行うこともあり、全国レベルで友達ができます。9. これからやってみたいことは？ A. やりたいことはやり尽くしました。ここに、臼井亮さんがにこやかに笑っている上半身の写真があります。インタビュー3、山尾あかねさん。9. この活動に参加したきっかけは？ A. 中学1年生から入りました。小学生の時は参加者側でしたが、自分も楽しみながら人を楽しませたいと思い、ジュニアリーダーを志願しました。9. この活動で学んだことは？ A. 自分の長所や適材適所がわかるようになり、強みになりました。視野が広がりました。9. 中学生を見守っていて思うことは？ A. 中学生たちにどんな役割をお願いすればよいのか分かるようになりました。9. この活動のおすすめポイントは？ A. 子供たちとたくさん遊べる、自己 PR になること、勉強や部活動の気分転換になる。9. これからやってみたいことは？ A. つるさぽは1年間しかやってきていないので、新しいことに挑戦。先輩方に比べたらまだまだなことが多いので、つるさぽとして先輩方に少しでも近づけるように頑張ります。ここに山尾あかねさんがにこやかに笑っている上半身の写真があります。インタビュー4、マフネ・ホタカさん。9. この活動に参加したきっかけは？ A.小学生の頃は参加者側でしたが、ジュニアリーダーのお兄さんお姉さんがかっこいいと思い入りました。9. この活動で学んだことは？ A. 子供は大人よりも想像力がある。見守る側なので、保護者の視点にもなります。9. 中学生を見守っていて思うことは？ A. 高校生が中学生に指示を出す前から動いてくれるのは、すごいと思いました。9. この活動のおすすめポイントは？ A. 小学生や社会人と関わりを持てること。こういうことをしたら子供の心をつかめるというのがわかります。9. これからやってみたいことは？ A. 他の市町村と合同企画を行い、交流を深めていきたいです。ここに、マフネ・ホタカさんの上半身の写真があります。ジュニアリーダーに興味のある中学生大募集。まずは見学からでも OK です。見学希望の方は、事前に事務局、障害学習スポーツ課、社会教育担当へご連絡ください。皆さんのご参加をお待ちしています。対象、中学生。一度登録すれば中学校卒業まで有効。中学3年生は参加状況をボランティア活動証明として各学校に報告します。申し込み及び問い合わせ先、 鶴ヶ島市子ども会育成会連絡協議会事務局、障害学習スポーツ課社会教育担当へ、直接または電話または専用フォームから。申し込みはこちらと書かれた二次元コードがあります。令和6年度ジュニアリーダー養成講習会。
デイジー編集者中開催する養成講習会、各回の先頭フレーズにグループチェックをつけてあります。中終わり。
日時、内容、何を学ぶかの順にお知らせします。第1回、日時、5月11日土曜。内容、開講式、安全講習会、救急救命講習会、レク研修。何を学ぶか、野外地域活動での安全配慮、レクリエーションの習得。第2回、6月9日日曜。内容、ツルリンピック。何を学ぶか、子ども向け運動イベントでの注意、安全確保、レクリエーションの習得。第3回、7月21日日曜。内容、流しそうめん。何を学ぶか、子ども向け飲食イベントでの注意、安全確保、レクリエーションの習得。第4回、8月4日日曜。内容、すね折り雨乞い行事。何を学ぶか、子ども向けミニリューダの誘導、地域の祭りの理解。第5回、8月20日火曜、21日水曜。内容、キャンプ、野外活動、小川元気プラザ。何を学ぶか、野外災害時の安全配慮、炊事の習得。第6回、10月20日日曜。内容、ナイトハイク、野外活動。何を学ぶか、夜間時の子どもたちへの注意、安全確保。第7回、11月24日日曜。内容、カルタ審判講習会。何を学ぶか、鶴ヶ島郷土カルタ、埼玉県カルタルール習得。第8回、12月1日日曜。内容、カルタ大会審判実習。何を学ぶか、カルタ大会の運営審判。第9回、12月21日土曜準備。22日日曜。内容、サポフェス。何を学ぶか、子ども向けのイベントでの注意、安全の確保、レクリエーションの習得。第10回、2月9日日曜。内容、ピクニック、野外活動。何を学ぶか、野外活動時の子どもたちへの注意、安全の確保、レクリエーションの習得。前述のほか、令和7年度開催企画の企画研修会議を令和7年1月より複数回行います。第1回は開講式のため、見学希望の方は第2回以降の活動からお越しください。ジュニアリーダー Q&A。 Q1、ジュニアリーダー養成講習会って？ A1、 鶴ヶ島市子ども会育成会連絡協議会、鶴子連が主催。いろいろな活動を通じて主体性を育て、地域の子どもたちのリーダー、地域で活躍できる人を楽しみながら目指す、ボランティア体験もできる講習会です。Q2、 講習会は全部参加しなくてはダメですか？A2、 部活が終わってから塾や習い事の時間までなど、参加できるときに参加してください。 Q3、 中学を卒業しても活動を続けられますか？ A さん、高校生からは子どもたち向けのイベントを企画運営するボランティア団体、鶴ヶ島ジュニアサポートクラブ、鶴サポの一員として続けることができます。94、友達と一緒に参加したいのですが、A4、友達、兄弟姉妹を誘っての参加も OK。次第の他中学生と友達になろう。もちろん一人での参加も大歓迎です。活躍2、オリジナルポロシャツ、ス・クールポロ、デザインを制作。今夏、今年の夏の市内中学生の準制服に。問い合わせ先、障害学習スポーツ課文化財担当、電話 049-285-2194。 近年の暑さ対策として、スネ折り雨乞いとゼロカーボンのロゴを取り入れたオリジナルポロシャツを制作し、中学生の制服に加え新たな準制服として導入します。文化、歴史、すねおり雨乞い、環境、地球温暖化、教育の一環として、中学生がデザイン案を作成し、約40点の作品の中から選ばれました。完成後のポロシャツは、熱中症対策として、市内全中学校生徒に配布予定です。決定したデザイン案の制作者、村上海人さんにお話を伺いました。ス・クールポロのデザインイメージ。1、胸元。中学生制作のスネ折り雨乞いのデザイン。約40点のデザインから選ばれました。2、袖。ゼロカーボンの市オリジナルロゴマーク。ここに、胸元と袖にそれぞれのデザインが施されたスクールポロのイラストと、市のオリジナルロゴマークが掲載されています。ロゴマークの下には、カタカナでゼロカーボン、アルファベットで鶴ヶ島と書かれています。村上さんにデザインの制作秘話を Q&A 形式で聞きました。Q、ポロシャツのデザインが決まった時のお気持ちは？ A、びっくりしました。鶴ヶ島市の役に立てて嬉しかったです。9. デザインはどのように考えましたか？ A. 市のロゴの丸みと竜の丸みが共通点なので、その共通点をデザインに入れようと思いました。9. 制作期間は？ A. 数十分で大体のデザインのイメージを考え、そこからまとめたり納得するのに2日間かかりました。9. デザインのおすすめポイント。A. 丸みを帯びていてわかりやすいデザイン。9. 中学生の純制服になると聞いたときは？ A. 心臓がバクバクしました。規模が大きい話なのでびっくりしました。自分がデザインしたポロシャツを着ている中学生にもし会ったら、自分がデザインしたことを知っているのかなと思います。9. スネ折り雨乞いを見に行ったことはありますか？ A. 見に行ったことはないですが、ジュニアリーダーの企画でスネ折り雨乞いに縁のある地を巡るというイベントに参加したことはあります。今年は、自分が制作したポロシャツのデザインが選ばれたこともあるので、絶対に見に行きたいです。ここに、スクールポロのデザイン画を胸の前に掲げた村上海人さんを表したイラスト画があります。イラストの下には、デザイン案制作者、鶴ヶ島市立南中学校3年生、村上海人さん、中学校の部活動総合文化部でポロシャツデザインの依頼があり制作しましたと書かれています。ここにスネ折り雨乞い行事の写真があります。夏季オリンピックと同じ4年に一度行われるスネ折り雨乞い のキャプションがあり、大勢の人に担がれた巨大なリュウダが池に入水するシーンです。写真説明終わり。